暖かい夢。風が高い建物に当たって、思うごとくまっすぐに抜けられないので、急に稲妻に折れて、頭の上から蓮に敷石まで吹き下ろしてくる。自分は歩きながらかぶっていた山高帽を右の手で押さえた。前に客体の御者が一人いる。御者台からこの有様を眺めていたと見えて、自分が帽子から手を離して、姿勢を正すや否や、人差し指を縦に立てた。乗らないかという不調である。自分は乗らなかった。すると御者は右の手に拳骨を固めて、激しく胸のあたりを打ち出した。二三軒離れて聞いていても、トントン音がする。ロンドンの御者はこうして己と我が手を温めるのである。自分は振り返ってちょっとこの御者を見た。剥げかかった硬い帽子の下から、霜に侵された厚い髪の毛がはみ出している。血統を継ぎ合わせたような荒い茶の街灯の背中の右に、その肘を張って、肩と平行になるまで怒らしつつ、トントン胸を叩いている。まるで一種の機械の活動するようである。自分は再び歩き出した。道を行く者はみんな追い越していく。女でさえ遅れてはいない。腰の後ろでスカートを軽くつまんで、かかとの高い靴が曲がるかと思うくらい激しく敷石を鳴らして急いでいく。よく見ると、どの顔もどの顔も切羽詰まっている。男は正面を見たり、女は脇目も振らず、ひたすらに我が心出す方へと一直線に走るだけである。その時の口は軽く結んでいる。眉は深く閉ざしている。鼻は険しくそびえていて、顔は奥行きばかり伸びている。そうして足は一文字に用のある方へ運んでいく。あたかも往来は歩くに耐えん、小川や犬に忍びん。一刻も早く屋根の下へ身を隠さなければ、生涯の恥辱である、かのごとき態度である。自分はのそのそ歩きながら、なんとなくこの都に居づらい感じがした。上を見ると大きな空は、いつの夜からか、仕切られて霧岸のごとくそびえる左右の胸に余された細い帯だけが、東から西へかけて長く渡っている。その帯の色は朝からネズミ色であるが、次第に飛び色に転じてきた。建物は元より灰色である。それが暖かい日の光に生み果てたように、遠慮なく両側を塞いでいる。広い土地を狭苦しい谷底の日陰にして、高い太陽が届くことのできないように、二階の上に三階を重ねて、三階の上に四階を積んでしまった。小さい人は、その底の一部分を黒くなって寒そうに往来する。自分はその黒く動くもののうちで最も緩慢なる一分子である。谷へ挟まって出歯を失った風がこの底をすくうようにして通り抜ける。黒いものは網の目を漏れた雑魚のごとく四方にパッと散っていく。呪い自分もついにこの風に吹き散らされて家の中へ逃げ込んだ。長い回廊をぐるぐる回って、二つ三つはしご段を登ると、バネ仕掛けの大きな戸がある。体の重みをちょっと寄せかけるや否や、音もなく。長い回廊をぐるぐる回って、二つ三つはしご段を登ると、バネ仕掛けの大きな戸がある。体の重みをちょっと寄せかけるや否や、音もなく、自然と見や大きなガリレーの中に滑り込んだ。目の人はまぶいほど明らかである。後ろを振り返ると、戸はいつの間にか閉まっている。いるところは春のように暖かい。 自分はしばらくの間、瞳を鳴らすために目をパチパチさせた。そうして左右を見た。左右には人がたくさんいる。けれどもみんな静かに落ち着いている。そうして顔の筋肉が残らず緩んで見える。たくさんの人がこう肩を並べているのに、いくらたくさんいても一向苦にならない。ことごとく互いと互いを和らげている。自分は上を見る。上は大丸型の天井で、極彩色の濃く目に応える中に、鮮やかな金箔が胸を躍らすほどに均等して輝いた。自分は前を見た。前は手すりで尽きている。手すりの外には何もない。大きな穴がある。自分は手すりのそばまで近寄って、短い首を伸ばして穴の中を覗いた。すると、遥かの下は、絵に描いたような小さな人で埋まっていた。その数の多い割に鮮やかに見えたこと。人の海とはこのことである。白、黒、黄、青、紫、赤、あらゆる明らかな色が、大海原ばりに起こる波紋のごとく、騒然として、遠くの底に五匹の鱗を並べたほど、小さくかつきれいにうごめいていた。その時、このうごめくものが、ぱっと消えて大きな天井から、はるかの谷底まで一度に暗くなった。今まで何千となく居並んでいたものは、闇の中に葬れたぎり、誰あって声を立てるものがない。あたかのこの大きな闇に、一人残らずその存在を打ち消されて、影も形もなくなったかのごとく浸透している。と思うと、遥かの底の正面の一部分が四角に切り抜かれて、闇の中から浮き出したように、ぼーっといつの間にやら薄明るくなってきた。はじめはただ闇の段取りが違うだけのことと思っていると、それが次第次第に暗がりを離れてくる。確かに柔らかな光を受けておるなと意識できるくらいになったとき、自分は霧のような光線の奥に不透明な色を見出すことができた。その色は黄と紫と藍であった。やがてそのうちの黄と紫が動き出した。自分は両眼の視神経を疲れるまで緊張して、この動くものを瞬きもせず見つめていた。もやは目の底からたちまち晴れ渡った。遠くの向こうに明らかな日光の暖かに照り輝く海を控えて、着な上着を着た美しい男と、紫の袖を長く引いた美しい女が、青草の上にはっきり現れてきた。女が観覧の木の下に据えてある大理石の長椅子に腰をかけたときに、男は椅子の横手に立って、上から女を見下ろした。そのとき、南から吹く暖かい風に誘われて、のどかな楽の音が、細く長く遠くの海の上を渡ってきた。穴の上も穴の下も一度にざわつき出した。彼らは闇の中に消えたのではなかった。闇の中で暖かなギリシャを夢見ていたのである。